東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
東洋医学と西洋医学の視点というのは全く違うんです。西洋医学は解剖学からスタートしているわけですから、あるものを見るんです。骨、筋肉、血液、今顕微鏡の技術発展して細胞とかウイルスとか見るようになってますけども、見えるものに特化してそれを原因を探そうとします。東洋医学の場合だとすると気という目に見えないものをまず着目します。で、体のいろんな機能ですね、いろんな働き、その気によって動かされているということを前提って考えてますので、筋肉骨って見るよりは筋肉と骨の間の隙間の空間、まあ、これ気の通り道っていうことをまず認識あります。ですから経絡という概念があります。で、生きている体を維持するためにはいろんな機能があります。いろんな機能を表すために五臓六腑という言葉があります。東洋医学っていう五臓六腑っていうのは臓器、例えば心臓とか肝臓とか肺とか肉体の臓器そのもの意味ではなくて機能を意味しているんです。西洋医学と大きく異なりますけれども、これはしょうがないことなんですが、今から百数十年前西洋医学オランダから日本に入ってきて、それを、まあ、医学ですから日本語に翻訳していくときに、その当時は日本語東洋医学を使ってますから、東洋医学の言葉を借りて無理やり西洋医学の概念を翻訳したわけです。その時心臓っていうのは東洋医学の言葉っていうと、これは心という言葉を借ります。でも実は東洋医学の心と西洋医学の心臓っては意味が違います。で、意味が違うんだけど、まあ、しょうがないからとりあえずその言葉借りてるだけです。そこから百数十年経って現代に至ると西洋医学の方は主流になって、その事実を知らないで現代人の場合は西洋医学の視点から東洋医学を見るようになったんです。西洋医学の方は心って心臓っていうそのものを意味してるんだけど、でも東洋医学で心っていうのは心臓ではなくて、まあ、心臓も含まれますけども、精神とか神経の活動を司るという機能意味しているという事実は知らないとしたら、東洋医学の方は理解しがたいと思われてしまったんです。これ正しい例か分からないんですけども、西洋医学は子供だとしたら東洋医学はそのひいおじいちゃんです。この子供ってひいおじいちゃんに似てるか似てないかっていう言い方はあるんだけど、このひいおじいちゃんは子供に似てるか似てないかっていう言い方っては変ですね。現代では子供がひいおじいちゃんに似てないではなくて、ひいおじいちゃんは子供に似てないっていう言い方してるから、それは非常におかしいことです。東洋医学の本来の意味をそのまま理解していただいて、西洋医学とごちゃ混ぜしないようにした方がいいんです。この五臓六腑、まず最初生理学の話に戻りますけれども、東洋医学の五臓六腑、まず五臓の方は肝、心、脾、肺、腎って5つがあります。今日はそのまず肺の方を話します。五臓って臓ってありますから、臓っては蔵って書いて、で肉片ついてます。蔵っていう意味で貯蓄すると、蓄積していくっていう、溜め込んでいくっていう役割です。臓ですから何かを溜め込んでいくっていうのはこの臓の役割です。何かを溜め込むのはその機能です。五臓の中ではそれぞれ臓が違うんですね。まず肺っていうのはどんなものを溜め込むかっていう、工程体系に基づいて肺の機能って何ですか、一個ずつ話していきます。肺っていうのは天膜という存在です。人間の体、地球でいうと地球の周りに大気層があります。肺ではこの大気層の役割をしています。大気層って地球にとってどういった存在かっていうと、大気層っていうのはまず地球の中の水分外に逃げないために、あるいは中の熱外に逃げないために、地球の保温保湿するためにあります。当然外から太陽の熱ものすごく高いわけですから、太陽の熱、大気層がないでしたらそのまま地球の表面に到達してしまうと、みんな火傷で死んでしまいます。地球の表面の水もすぐなくなります。でも大気層 あるおかげで太陽の熱そのまま地球の表面に到達するではなくて一旦シャットアウトされます。一部の熱だけ地球の表面に到達します。で、同じく到達した熱外にそのまま反射させるではなくてその熱大気層あるために一度中に溜め込むことができます。で、水もそうです。太陽の熱で水水蒸気になって上に上がってきて大気層がないでしたらそのまま逃げてしまいますけれども大気層があるおかげでその水雲になって雨になってまだ降りてきます。これで水の循環熱の循環できるようになります。体の中この大気層の役割になっているのはこの全身の皮膚です。皮膚あるために体の中の水分そのまま外に飛んでいかないです。体の中の熱そのまま逃げていかないです。体の保温保湿はできます。同じく外の冷たい気暑い気あるいは風あるいは雨そういった邪気体の中に入らないようにまず皮膚があります。この皮膚っていうのはいわゆる肺の機能の一部です。肺の機能が弱くなってくると皮膚の調子も悪くなります。例えばアトピーの方ではまず肺の機能が弱いっていうことを念頭に置いて治療の時に皮膚を治すではなく肺から治療するように意識する必要があります。クラっていう意味ではまず最初この水体の中から逃げ出さないためにこの肺があります。肺でまず最初に溜め込むのは気です。水蒸気でもありますけども熱もそうなんですけどもでこういった気体の中に溜め込む外に逃げ出さないためにまず肺があります。あとは肺っていうのは気の流れを司るという気の流れを司るっていうのはまず外に逃げ出さないためだけではなくて中でぐるぐると回すためにもこの肺が必要です。この役割になっているのは肺の周りの筋肉群特にこの横隔膜吸う時に横隔膜下がって吐く時に横隔膜上がっていくそれに伴って肺が大きくなったり小さくなったりします。この大きくなったり小さくなったり横隔膜上下するということによって体の中の気吸う時に体膨張して吐くときに体縮んでいきますからその中で気少しずつこの圧力で進んでいきます。あと肺っていうのは心にとって心っていうのは群衆という例えなんです。もう全体的に仕切ってるという国家の元首みたいな存在です。でその心をサポートするという役割になっているのはこの肺です。心臓というのは肺の中にあります。2つの肺に包まれてあるわけです。吸うときに肺が膨張して吐くときに肺が小さくなるというこの動きするときに心臓この動きによって押されるわけです。心臓の動きって原動力の一つなんです。心臓の筋肉自分で動くだけではなくてこの肺に圧迫されることによって原動力を得るわけです。よくその心肺機能って必ずセットで言われます。肺の機能が止まってしまうと心臓の働きも弱くなります。一つはこの肺の動き小さいとすると心臓に対するこの刺激で弱くなりますし肺自体酸素を取り入れて二酸化炭素を出すという役割になってますからだから血液の中に酸素少なくなってくると心臓を動かす原動力足りなくなってきますからそうすると心臓の働きも弱くなります。肺っていうのは全ての経絡に連動してるんですね。なぜかというと皮膚って肺のシステムの一部ですから皮膚の表面に隙間だらけです。当然皮膚と筋肉の間にも隙間があります。全身の経絡っていうのは全部皮膚に到達していきますので全ての経絡っていうのは肺とつながってるわけです。肺を動かすとつまり皮膚を調節してあげると全ての経絡に対して調節する効果あります。体の気の流れが悪くなっている場合は皮膚の表面を優しくなでなでしてあげて皮膚の表面さするだけでも気を動かして全ての経絡に対する影響を及ぼすことができます。どこかが痛い場合はこれ筋肉 の問題かと思って筋肉一生懸命揉みほぐすっていうところが多いんですけども、実は筋肉っていうよりは表面の皮膚をなでなでしてほぐしてあげるだけでその痛みを消えるっていうケースはほとんどです。なぜかというと肺っていうのは皮膚です。すべての経絡と連動しているわけです。あとはまあ肺っていうのは治節って書くんですけど、治って治療の治です。節って節分の節、季節の節って書きますけども、節を司るっていうのはどういう意味かっていうと、いくつかの解釈あります。まず一つ、節って何ですかっていうと、節気の節です。前も話しましたんですけども、1年間エネルギーっていうのは15日単位で大きく変わります。一つの単位15日間で、この15日間節と言います。で、1年間で360日で24の節に分かれて、15日間おきに気が大きく変化していきます。気が大きく変化しているっていうのは、肺っていうのは全身の気を司るわけですから、外の気が変化しているときに中の気も一緒に変わっていきます。で、外の気が変化しているんだけど中の気がちゃんとついていかないでしたら、これはいわゆる病気の状態なんです。季節の変わり目に病気になると、体調が悪くなるという方っていうのは、これまず肺の機能は弱くなっています。で、その場合は治療の時に肺の経絡の上のツボを刺激して調整してあげると、その症状良くなります。具体的にどんなツボを使うかっていうのは、今後肺の経絡、経血ツボを紹介する時にまたそこでお話します。で、あと気の大きな変化っていうのは、例えば北海道に住んでてオーストラリアに遊びに行きます。そうするとこっちは冬の場合は向こうは夏です。あるいはこっちは夏の場合は向こうは真冬です。気がものすごく激しく変化します。体の中の気の状態病んでないでしたら、そんなに体調の方悪くならないはずなんですけども、でも体の方気があちこち詰まっててちゃんとうまく調節できないでしたら体調が悪くなります。そうすると風邪ひいてしまったり、お腹の調子が悪くなったり、下痢してしまったりする。なんでそういうふうになるかっていうと、要するに体の中の気がうまく調節できないんです。その時も同じく肺の経絡の上のツボを刺激して調整してあげると、そういった症状をすぐ解消することができます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。